目崎正明ハッピーウェッジ。
目崎正明です。
アシスタントドキドキキャンプ佐藤光晴です。目崎正明ハッピーウェッジ、この時間は国際文化アナリストの目崎さんといろんなおしゃべりを展開しつつ、アルゼンチンタンゴは素晴らしいねっていうところに行き着いたり行き着かなかったりする番組でございます。目崎さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやー、言語も変わりまして、
はい、
令和元年っていうことになるんですかね、うん、
発音がね、
どっちなんだっていう。令和、はい、令和
令和令和、
いつか言い慣れるんですかね、こういうのって。
うん、かまあみんながね、そのうち、いやそれだって間違いだよとかつなんか言い出してそのうちなんかね、正されるんじゃないですか、
そんなのができてくるんですかね、
うんうん、と思いますけどね。
平成の時もなんかそんなあったんですかね。平成は平成だったんですかね。
平成
はないか。
平成とか
はいなかったんですかね。
多分言わないんじゃないですか。
平成とかね。平成、令和、
でも昭和も、うん、昭和、
あー、でもそういう昭和って言ってた人もいたんですか。昭和さんなどね、
昭和でも学校とかで昭和学園とか、
はいはいはいはい、
ね、うん、だと昭和になりますよね。
そうですね。
でも何年生まれって言われた時に昭和何年生まれですよね。だからやっぱりその後ろに何がくっつくかによって変わってくるんじゃないですかね。
そう考えたら、あの令和も令和学園みたいなこと出てくるんですかね、学校とか、うん、大学とかね。
だ
から
令和だけで言った場合はでも、うん、で今みたいね、令和って言った方がなんか言いやすい感じがするんですよ。
令和、はい、そうですね。
だけどその後ろに何かついたら令和3年とか、今令和3年とかって言った方が言いやすいような気がしますけどね。令和元年とか、
令和元年、確かに
令和元年とか言ったらちょっと音感的にあれですよね。
そうですね、うん、じゃあ、結構変わりまして初めての、はい、まあ、放送ということになりますけれども、さあ今月は目崎さん、はい、どんなお話でしょうか。
あのね、実はアートの話をちょっとしようかと思うんですけども。
いや、またこれちょっと今までにない展開ですね、はい、アートの話というと、
は
い
は
い、
アートですよ。アートって何ですかね。
アート、僕はもうさっぱりわかんない、まあ、いわゆる美術品とか、
はい、
そういうやつですか、絵とか、
うん、そうですね、一般的には、まあ、うん、絵とか
版画とか、まあ、その
アート、まあ、そういうアート作品としてのあのものはやっぱり絵とかね、そういうものになると思うんですけれども、うん、まあ、僕からするとアートっていうのは基本的にはあの個人のその内面性にあるものを外側に出したものであり、その出したその内面性を出す一つのツールとしてね、それが、まあ、媒体としてあるものがアートと呼んでいるものであって、
はいはい、
でそれをさらに一般の人たちというよりも、まあ、第三者がその作品に対して、金銭的な価値とかをね、
うん、
つけているっていうのが一つのアートじゃないかなと思うんですけどもね。
ああ、まあそれがね、ある人は絵だったり、ある人は音楽だったりとか分かんないですけど、そうですね、何か自分にあるものを形にして、
う
ん、誰かがそれを評価してお金がついて、
そうですね、うん、だからこれがね、例えばじゃあ佐藤さんがね何か作って、うん、もう自分はこれはすげえと、これはアートだとかって思ったことがあったとしても、
はい、
でも世界中誰もそう思わなかったら
いや調査
でそれはねアートにならないわけですよ。
そのもう独り言みたいなものになっちゃいますよね。
完全に一人称で主観的なものだったとしたら、うん、それはアートに多分やっぱならないわけですよね、うん、だからそこにやっぱ客観性がないとダメなんですよ、うん、つまり2人以上の人がそれがすごいと思ったら、多分、いや1人いたらね、多分それは、うん、多分一人以上の人がいいと思う可能性高いわけですよ。
あ、
ね、世界中一人だけってのはあんまりないですよね。
はいはいはい、そうですね、確かに、
うんうん、だけど、うん、ゼロ人だった場合は多分限りなくゼロ人の可能性高いわけですよ。
ゼロは地獄ですね
じゃないですか。いや、だからそれは人間の妄想とかね、あるわけですよ。ちょっと脳がね、うまく機能してないとか。
怖いな、ゼロは、
うん、だから結局そこがやっぱりゼロと1の大きさってすごい大きいと思うんですよ、ね、だからでも1人いるってことは、自分以外 の人が1人でもそれがいいと思うってことは、多分やっぱりね、1人以上の、もしかして100人かもしれないし1万人かもしれないし、1億人の人がやっぱそれを同意する可能性高くなりますよね。
あ、はい、そうか、1人いるかいないかっていうのは大きいかもしれないですね、
うんうん、でね、まあ、特にアートの中でも絵のね 話をねしたいと思うんですけど、実はこの間アートバーゼルっていう香港で、開催されているアートの、フェスティバルみたいなものに行ってきたんですよ。でこのアートバーゼルっていうのはもともとは、バーゼルっていうスイスの都市があるんですけども、
都市の名前
なんですね。はい、そうなんですよ。でそこのスイスのバーゼルという都市から始まったものなんですけれども、今はそのバーゼルとあと香港とあとアメリカのマイアミで毎年開催されるんですけどね。でその香港におけるアートバーゼルっていうのは、要するにアートフェアというか、アートフェアっていうのは世界中でも日本でもいろいろ大小ね、いろんなものあるんですけども、やっぱり、アジア最大のアートフェアなんですよ。でよく例えばオークションの、サザビーズとか、
はいはい、
あるじゃないですか、
はい
はい、すごいとんでもない高い、ね、値段のもの
が、はい、なんか
それは絵だけじゃないんですけどね、いろんな美術品とかがオークションで売られたりとか、そういうのも同時に開催されているものなんですよ。でそこにちょっといろいろいきさつがあって、たまたま行ったんですけれども。
それはその普通に 、はい、見に行ったってことですか？ただ
そうですね、アートバーゼルにちょっと知り合いの方から招待されて、はい、それで、そこの作品をじゃあちょっと見に行こうということで見に行ってみたんですよ。で僕自身、アートって言っても、なんとなくね、その例えば美術館に行くとか絵を見るとかその写真を見るとか行った時に、自分なりにこう、いやこれは綺麗だとか、これは素晴らしい美しいってものを勝手にその自分なりの感性で、判断はしてるわけですよ。多分皆さんそうだと思うんですよね、
なんとなく、はい、
うん、で僕はね、その今のそのアートの例えば何億円とか何十億円とかとんでもない値段いっぱいついてるものとかあるじゃないですか。
あります、ね、
そういうものから本当に安いものからある中で、その値段とあとそのアート作品のその、価値というか、本当の美しさとかね、芸術的なその、価値っていうものがある程度はこう相関関係があるんじゃないかなっていうふうには思ってたんですよ、
うん、
でそれがね今回見事に崩壊して、はい、
崩壊、
なんかね、
そうです
か。いやだからね、アートの世界っていうのはこういうもんなんだっていうのがね
いやちょっと待ってください、これ怖い話ですか、もしかして。
怖いというか、
いや値段
現実ですよね現実がこうだったんだっていうのがね、
まずまずと分かって、値段が高い分やっぱすごいっていうことじゃないですか、アートといえども。
いやと思ったんですけども、
はい、
例えばね、じゃあここに、10億円のね作品ですってあるんですよ、
うんうんうん、
で片やね、ほぼ同じ人が描いた、これはじゃあ1970年代に、ある作家が描いた絵ですと、
はい、
で多分今回これ10億円ぐらいいくでしょうと、というわけですよ。でそれともう見た目ほぼ一緒なんだけど、同じ人が、1990年代に描きましたってのがあるわけですよ。
ああちょっと新しいというか、
でこれは2億円だって言うんですよ、
ほうん、
ではとおうおう、何なんですかっつって、
おう、確かに
要するにこれを見た目でね判断ができないんだったらなんかよくわかんないじゃないですか、そうやって、
なんかその8億分何か差がないとってことですよね。
そうですよね。で、当然僕にその見る目がないっていうのもねあるかもしれないんですけれども、でちょっと古臭いなと思っても、でもなんかタッチとかほとんど一緒だし、いやこれ何なんですかとって言ったら、説明はいや実はこの作家っていうのはもうね、この1970年以降は、ちゃんと自分で描いてないんだと、それにチームで作って、
あなるほど、
うん、特に最近のアーティストっていうのはある程度の作品をこう定期的にこう作るためにチーム制にして、
はいはい、
要するに工場みたいな感じで作ってるんですよ。一人でシコシコ描いてんじゃなくてね、でだけどこの70年代っていうのは自分で描いたやつなんだとっていうことなんですよ。
はあはあはあ、
だけど、
うん、
見た目はね一緒だから、これってね、例えばじゃあレストランで、
はいはい、
そのすごい有名なねシェフがいて、
で
これは片やこの有名なシェフが自分で作ったやつですと、で片やこっちはこの有名なシェフがそのプロデュースしたそこにいるんだけどそのね弟子たちが作ってたやつですと、で見た目も味も全部一緒ですとだけどこの皿はシェフが作るとこれは一皿、ね、10万円ですと、でこっちは5000円ですみたいなそんな感じですよね。
まあそうか、そう例えていただいたら確かにそういうことか、
だから分かんないですよこれ。だから僕はそこにあの何らかの視覚的なその判定できるその違いがね、うんうん、あるのかなと思ったんだけど、それって単なる希少価値じゃんっていうねことなわけですよ。
そこ一人で書いてる分レアですよっていうことですか。
そうですね、今はもう書いてないし、そうですね、昔に書いたっていうこと、そうそう、要するにアンティークのものですよ。だから、まあ、当然古くなればなるほど、まあ、基本的には高くなるっていう方向性になりますよね、それって、
まあ、そうなりますね、うん、年代ものというか。
そうだからそこもねある意味金融商品みたいな話なんですよね。
金融商品とアートって結びつかないイメージですけどね、そうなっちゃいますか。
いやつまりそこにそのお金を投資するその商品があって、
これは、ね、怖いな、
うん、それでそれを供給する側と、ね、買う側がこういて、であのこれ経済学の一番その単純なもので、値段というのはどういうふうに、はい、あの決定するかっていうと、はい、それは需要と供給があって、需要と供給がちょうど一致したところに価格が、まあ、あの売り上げがつけられるっていう話なわけですよ。
確かに。
つまりねここで、ね、いくら佐藤さんがこれをねあの1万円で売りたいと思っても、買いたいと思う人がいやこれは1000円でしょってなったら商売成り立たないですよね。
はい、そうですね。
だからってじゃあ1500円だったら買っていいよって言いながら、いや絶対1万円だって言いながら分かったじゃあ8000にしよう、でもダメだってだんだんこう降りてって、分か、はい、ったじゃあもう5000円で真ん中で会おうみたいな あるわけですよ
真ん中でねそう真ん中でお互いこう寄り合ってね、
そうそう寄り合ってってなった時にやっと、あじゃあこれは5000円ですねっていう風に値段って決まるわけですよ、
はい、
そこがある意味マーケットが、ね、取引されたことによってこれが需要と供給がちょうど一致した点であるから、うん、値段が5000円ですねっていう風に一応その、まあ、一つの例なんですけどね、
はい、
指標になるわけですよ、
うん、
でそれをベースにして、ああじゃあこれ最後取引されたのはね5000円だから、うん、じゃあ次、ね、売るものはじゃあね5100円にしようとか、うん、ちょっと負けてよじゃあ2割引きにしてよとか、いやでももっとこれで5000円って言ってもね、この6000円でも欲しいやつがいるから、あったらじゃあ7000円にしてやろうとかねっていうふうにこう一つの決まるとどんどん変わってくるわけですよ。だからアートっていうのは基本的にはなんかそういう感じで、ほぼね金融商品であり、さらに投機的な要因が非常に強いと。
いやもう全然夢がない話ですよ。なんかアートってなんかもう情熱で、
うん、
もうこうなんかやって、
うん、
なんかその天才がですよ、僕のイメージですよ、うんうんうん、天才がもうブワーって書いて、うん、でなんか本当に すごいから後にそれがすごい金額がついて、
うん、
世界のお金持ちがその買っていくみたいな、
うん、そうだからそういうねあの作ってる人は、僕は同じだと思うんですよ、
未だに。あそうか、うん、あそうか、作る人はね、
アーティストの人、作る人は多分これで儲けてやろうっつって書いてる人は多分儲かんないと思うんですよね。
ああそうか、もうそう作る人のパッションはもうちゃんとそこに芸術性はあるけど、
あると思いますね、
うん、
だってそんなことね、
まあ、
これやったらいくらとかこういう風にやったら売れるだろうなんてやって帰ってる人の作品って多分ダメですよね、
うん、ですね、
うん、そういうものが見えてしまうとね、
うん、
だからやっぱりそうは言っても僕らがその作品を見た時に何らかのものをこう感じないと、
うん、
ねそのなんかそこに価値があるってやっぱ思えないから、だから全くそのどうしようもないものをというかある意味何でもいいわけじゃないと思うんですよ。
ある程度のラインを超えちゃったらって感じですよね、うん、そうですね、
ある程度ラインを超えた、例えばじゃあこの絵が1個がねそのじゃあそうですね1000万円とかね、
うん、
1000万円の絵ですってこれ高い絵ですよ、
うん、
でも1000万円の絵と10億円の絵っていうのは何が違うんですかっていうのは、ここまで来るともうね多分誰も分かんないと思いますね。
それはだから何らかその世に出るとか流通させていくにあたって何らか価値をつけていく人たちがいるということですか。
そうなんです。そういうことです。そういうことですよ。つまり裏でね、怖いですね、それをいかにプロデュースしていかに供給を最初はね、例えばある程度広まるために、うん、そのじゃあ作家とかねアーティストでもその年にもう3つしか作らないって人とね、この人は年に300個作れる毎日書いてるとっていう人ねいたら、3つしか書かない人はねもうね対象外になっちゃうんですよ。あまりにも少なすぎて結局世の中にそれを出せないから、そうすると出せないってことは認知されにくいわけですよ。
価値のつけようがなくなっちゃうんだ、もう分かんなすぎて、うん、
価値をつけにくいんですよ。だけど毎日書いてね、年間300枚とかやってたら、ね、10年やったら3000枚ですよ、う
ん、いや確かに、
ね、3000枚が3000枚って言ってもそれはね日本というか世界の人口から比べると大した話ないですよ、
うん、
でも3000枚を世界にこうばらまいてですよ、
うん、
それもある程度の人たちの目に留まるようにしたら、そしたらおなんかこっちありそうじゃんとってなると、あ欲しいってなるわけですよ。
ブランド化するという
か、 それでブランド化してあって価値が上がった時に、あじゃああと年間10枚しか書かないってなるわけですね。
おおちょっと絞って
くる絞っちゃうんです。うわーって絞っちゃうと、うん、急にまたおなんだないのかってもっと欲しいってなってまた値段がうわーって上がっていくとっていう、そういうね、いわゆるその価格操作っていうのはね相当やってるみたいですよね。
それはやっぱりそのなんていうか、その本人はあれだけど、うん、うまいことちゃんとコントロールできるその状況とか市場を見て、
うん、
まあ、このぐらいだったらあと何個ぐらい書いてもらってこれだ出していこうとか、
うん、
このぐらい値段で出すとちょうどその希少性も上がるしブランド化もしやすいぞみたいなことをやれる人っていうのが いるんですね。
あ、もちろんそれはだから、うん、作品書いてる人たちはそんなの多分ね1ミリも持ってないと思うんですよ、
うんうん
うん、だそうじゃなくて誰と組んでっていうねものだし、でそこを本当に、まあ、そこに認められるかどうかみたいなところだと思うんですよね。
まあそういうこともありますか、うん、そうか、
あもうこじゃあこいつ売り出してやろうみたいなね、
あ
のがあって、ただ当然じゃあ売り出してやろうと思うからといってじゃあみんな売れるかっていうとそうでもないですよね。だって例えば音楽だって、
うん、
ね、芸人だって同じじゃないですかそれって、
まあ、でも今お話聞いたら確かにそうかなと思いました ね
ですよね。だって芸人って僕はアーティストだと思うんですよ。
まあ確かにその、ね、本当にそうですね、うん、自分の中にあるものを世に出すというところで言うと、う
ん、だからね佐藤さんアーティストですよ。
いやちょっと急に恥ずかしくなりましたね
そうなんですか、なんでアーティストが恥ずかしいんですか。
いやそのアーティストってやっぱ僕のやっぱかっこいい、ね、ものだとして僕の頭の中にあって、うん、
いや
自分もそこに認識されるのかと思うと、
うん、
アーティストとしてまあでも生活をしてんのかなとかいろいろ考える
んですね。いやそうじゃないですか、だって自分の頭の中にある
あっ
ていろんなその内面性を外に出して、
はい、
それを作品としてね、
確かにそうです
ね、それお金を取って生きてるわけじゃないですか。
生きてますね、
アーティストじゃないですか。だ
そうなってくると僕の例えばじゃあ出す作品に対して、
はい、
そういうあれですよ、その10億みたいな誰かコントロールして分かんないですよ、誰か僕が急に何か大げさ分かんないですけど、
はい、
急に、うんうん、ね、その思い立って創作の幅が広がって、
はいはい、
僕がなんかもう書道家とかになったりするじゃないですか、急にですよ、
はいはいはい、
で、
はいはい、
その書道がなんかそのちょっと誰かに認められて、
うん、
ちょっとやってやろうみたいになって、
うん、
それがこう高値で取引される。
いや理論的にはあり得るんですけども、
理論的には
、ね、あり得るんですけども、はい、現実的にね、じゃあいやそれってその佐藤さんの才能って話じゃないですよ、
はいはいはいはい、
仮に才能があったとしても
すごいって
実は、佐藤さんのケースの場合はそれは限りなくね起こりにくいっていうことになってしまうんです。
何ですか。
でこれなぜかっていう と、
はい、
やっぱりね佐藤さんが一度芸人として出てしまって世の中の人たちにあの人は芸人だっていうことで認められちゃってるわけですよ。そうするとその芸人が描いた例えばね絵って実はですよすごいものがあったとしてもやっぱ世の中の人って意外とね あの芸人の人でしょっていう感じで 認められにくいんですよね。
市場の価値は低いんだ。
低く
芸人としてはうまいけどね、
うん、そうそうそう
みたいな。
そう
なん
です
よ、例えばですけど。
そうなんですよ、うん、でもやっぱあいつ芸人でしょみたいな、所詮芸人の書くやつでしょみたいな感じに、やっぱね、人のその概念ってね、こう不思議なもので、一番最初にその人がこういう人間だっていうふうにカテゴリーした瞬間に、うん、その人がその後何やってたとしても結局、いやでもあの人ってあれじゃないっていうふうにレッテルをつけられて、
すげえ言いますよね、それ、
うん、なるんですよ、
本当、うん、そうだ。それは
だってね、僕なんてね、例えば僕いまだに金融の人とか言われちゃうわけですよ。
は
ー、だって僕金融の人やってたのは卒業して、うん、でその後5年間しか金融にいなかったんですよ、
はい、
でその後僕だってね10年ヒッピーやったんですよだから僕はヒッピーの人ってならなきゃおかしいやつ今僕の人生のキャリアで一番長いのヒッピーですよ
どんなキャリアしてる
いや本当に、
まあ、
今の
確かにね、
だって今の会社ってまだね7年ぐらいしかやってないですから。
あ、そうか、
うん、いやだから一番長いキャリア僕ヒッピーですよ。
ヒッピーラジオじゃない
ですかねそれそうですよ
あ、なるほどね。
だけど人は、あ、金融の人ですからねみたいな思っちゃうんですよね。
それ、これは何ですか。これはもう世界中、日本人ならではですか。
いや、日本人が特に多いと思いますね、やっぱね。でもまあ、人はそういう傾向はでもどっちかってありますよ。やっぱそのこの人がどういう人なんだっていうふうに理解するときに、うん、この一番分かりやすいね、
うんうんうん、
あの一つのイメージを作るっていうのがあると思うんですよ、
はい、
あのよくある、例えばあのアヒルかな、アヒルがこう生まれたときに、うん、その一番最初に見た動くものをなんか親として認識しちゃうみたいな、そこになんかね近い生物的ななんかこうあると思うんですよ。やっぱり世の中っていうか人って複雑だから、うん、その人本当に理解しようと思ったら難しいじゃないですか。
難しい。
だからそれをその一番分かりやすいものでカテゴリーをしていって、で、いやこの人はこうだからっていうふうにする認識っていうのは、ある意味その人間の差がというかね、やっぱり、うん、だって僕らってその世の中全てのものを何らかの形でカテゴリーをどんどん自ら作っていって理解せざるを得ないんですよ。
まあ確かにそうです
ね。だってね、例えば極端な話、色とかって、色ね、
色、はい、
うん、色って赤って何ですかって言われても実は定義できないですよ。僕らが赤と思ってる色っていうのが、うん、だって色っていろいろそのこのグラデーションの中で、ね、はい、黒と白があってこうね、その中でいろんなその、色の変わっていく、その少しずつグラデーションになってるわけですよ、
はい、
でグラデーションの中のだいたいこの辺からこの辺を赤としましょうみたいな、
まあ、まあ確かにそうです。
で青だって青と水色ととかって言ってるけど、でもその間のやつとかいっぱいあるわけじゃないですか、
まあ、
こう何色みたいな、なんか青っぽい、青じゃない、緑じゃないとかなんかあるわけですよね、
うん、
だから実はその色っていうものを明確に赤って何ですかっていうふうに定義はねできないんですよ。その波長のこのね、なんていうか、はい、波長自体がアナログだから、
あ、
デジタルじゃないわけですよ。でも僕らはそれを世の中をデジタル的に、いや赤はこれだよねとか青でこれだよねっていうふうにやっぱり理解をしないと、その僕らの思考的にもう成り立たないんですよね。もうだってもっと極端な話、ね、僕らの自分って何なんですかなんていう話もね、自分の定義なんてのも、10年前の自分と今の自分といろんなものを食べて新陳代謝が起こって、
うん、
全部入れ替えてるわけだから、うん、分子レベルでは物体として違う人間なわけですよでもそれを、いや自分だって思ってるわけですよね、
うん、
自分って何なんですかみたいな話になっちゃうわけですよ
いや確かにそ
れほど分かんないですよ、うん、
あ、
だし、まあ、これ哲学的な思考になるんだけど、例えばじゃあ椅子定義してくださいって言ってもね、
うん、
実は椅子って定義できないんですよ。できます。だって、いや足が4本あって人が座るものって言ったって、
うん、
いや足が4本あって人が座るもので、このテーブルに座ったらこれ椅子になるのかって、いやこれはテーブルですなるんですよ。とか足4本なんですか、じゃあ足3本の椅子ありますよね、足1本だってあるじゃないですか、足5本だったらそうなんです、いやそれも椅子ですよね。で人が座るものって、いやでも座んない椅子だってあるわけじゃないですか。
あある
だから、じゃあ椅子って何なんですかっていうふうにもう明確に定義しようと思ってもね、不可能なんですよ。
は
だから世の中の全てが実はそこの境界線ってなくて、実はそのアナログの中で の、
うん、
そのこう大体この辺を、
はいはい、
その この A としようとか B としようっていうふうに僕らは認識してるから一応世の中が成り立ってるように見えるわけですよね。
ああ、まあ、そうだから結構、まあ、そういった意味で乱暴に処理をしているから、ね、まあ、ね、成立してるという。
そうですね、そうですね、はあ、うん、だからそれの延長線上で僕らやっぱり他人を判断するときっていうのは、いやこの人はじゃあ芸人ね、うん、以上みたいな、うん、
はい、
もうそれじゃあもうどうでもいいとみたいな、めんどくさいからね、うん、っていう風になっちゃうんですよ。
なってきてんだ、
まあ、ただ当然そこで仲良くなったりすると、まあ、もうちょっとね、あのいやこの人どういう芸人なんだろうとかこう突っ込んでくるわけですけども、
ね、
はい、それでねちょっと話がその、まあ、アートにね戻ったりすると、はい、でただねアートの面白いことっていうのはその昔って本当に、中世の時代とか、うん、要するに産業革命とか起こる前っていうのはそのアートっていうのはいかに技術によって例えばアートっていうのは特に絵とか絵ですけどね、うん、その写実的にそのものをこう忠実に再現するのがこれがスキルであり、
うん、
でアーティストだったんですよね、
うん、
だから肖像画とか要するにそのいかに、まあ、その写真の技術がなかったから写真とか、ね、印刷の技術がなかったからその時っていうのは人間の手でそれを再生できる人がその技術を持った人がアーティストになったってわけですよ。だから例えばヨーロッパとかでもそれ、ね、王様とかはそれを抱えてでパトロンがいてその人たちにお金出させていろいろそれを作らせるとかっていうことがあったわけですね。でもこれが結局その産業革命が起こってしまって、
うん、
で大量生産ができるようになってで写真とかの技術ができた瞬間にそのこの目の前にあるものをその写実的にそれを作るっていうことに価値がどんどん減ってきちゃってるわけですよ、うんうん、写真撮ればいいじゃんって話ですよね。写真撮ったらあとそれを印刷で何百回もできちゃうんだから、
うん、
それ手で描く必要ねえだろうとっていうね、てかその価値がどんどん落ちてきちゃってるわけですよ。でそれによって何が起こったかっていうとじゃあその絵っていうのは写実的なものじゃなくてその人間の内面性をこう出していくんだっていうものになってきたのがそのある意味モダンアートであり、ね、最近のコンテンポラリーアートとかになってくるっていうね風にこう変遷してきてるんですよね。
うん、そのまあ写実的なものを描くっていうところで言うとその評価は今よりぐっとしやすかったでしょうね。だから
そうですね、昔はね、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、ね、見りゃ、ね、分かるわけじゃないですか、
はいはいはい、
うん、だからこそ人間の内面性とかだから例えばねもうピュッとこうなんか丸描いてあるだけとかねもうこれでじゃあこれが、ね、アートだとかいやそうだかなんかよくわからないとかなってるからですよ。だからこれ一つねすごくその有名になったのが、
はい、
あのニューヨークだったかなの美術館に、うん、あのトイレの便器をね、
はい、
1個だけ置いたっていうのがあったわけですよ。
はい、
これはアートだっつって、
うん、
はあみたいなまあいわゆるだからそれをものを考えさせられるねその一つのなんていうかないいきっかけになるわけですよ、
はい、
すごい大ディベートになったわけですよ。これってこれってアートなのかどうなのかみたいな、果たして
どうなんだと、
そうトイレトイレかみたいな。でもある人に言えばいやこれこそアートだったしふざけんなってなるしっていうね。だからやっぱり評価は分かれるわけですよね。だから分かんなくなっちゃったわけですよそこが。
お
で分かんないからこそね、うん、じゃあそこに金融の人たちが目をつけて
出ました
よしとよしとじゃあ分かんねえんだから分かんねえもんあげちゃったって分かんねえだみたいなそういう感じですね。
いや金融の人たちが出てくるわけだ。
そうしたらもうねお金をガーンと突っ込んで、
はい、
でガーッと釣り上げて、ね、やるんですけどもその前によしじゃあこれだって決めたら、ね、少しずつ自分たちでこう買い占めておいて
まずね、
で、うん、で夜中にわーって宣伝していやこれすごいぞってなってわーって上がった時にオークションとかでちょっと高値ボンって売ったらおおなんか値段ついたでじゃあまた次ああ出た出たみたいな感じでどんどんどん上げていくみたいな。
は
あ。で上がったらじゃあ裏で全部売っちゃうみたいな、
ね、すげえな。
そういうプレーですよね。
すごいですね、
うんうん、
でもねある程度そのちゃんとブランディングをして価値をこう高めて高めてでいい感じのところで先に買い占めてたものをこう売っていくっていうことで、うんでまたじゃあ別のものでやっていこうみたいな、
うん、
こう仕事としてというか、まあ、そのビジネスとして、
いやだから完全にだから金融取引ってそうじゃないですか、ね、この会社の株とか、ね、この債券とかを安い時に買って高くなったら売るっていうね、
はい、
うん、完全金融プレイですよね。
なんかそれはちょっとちょっとだけなんかその、うん、そういうものとは縁遠い世界で あってほしいって言うと別に僕関係ない世界ではあるんですけど なんかね、ちょっとだけ夢がない話にはなるけど、まあ、言われたら確かにそうかとも思います ね、 そう
です
ね。
だからこれでもね、商業活動をしてる限りは、まあ、ある意味やむを得ないというか、やっぱりそのじゃあアーティストの人たちっていうのは、そうは言ってもね、じゃあ自分の魂をここに注ぎ込んだっていうね、それだけをね、その作ったところで、じゃあそれを作り続けるためにはその人も食っていかなきゃいけないし、えってなるわけですよ。
なる。
でそしたらじゃあそれ誰がそれをサポートするんだって言ったら、昔はそうやってパトロンがいてとかなったわけですよね。でそれがやっぱりじゃあこれ価値があるんだったら、もっとね世の中を多くの人たちに見せて値段、高い値段をつけてやった方がいいでしょっていうふうになるわけですよ。だからまあいわゆる持ちつつ持たれつつのね関係にはなってると思うんですけれども、ただじゃあ本当にそのまあこれ全員じゃないんですけども、例えばケースとしてよねたまにあるのが、若い時に「要はこれ全部ねガーって買い占めといったら、後になったらとんでもない値段になった」っていうのはねあるかもしれないんですけども、でもそれがじゃあね、例えば1000万で売ったのが最終的になんか10億で取引されたってなったとしてもですよ、最初に1000万で売った人っていうのはこの10億の利益が来ないですよね。
来ない。
来ないんですよ。
先に買っちゃった人か、
ね、そうですよ。だから後で例えばね、佐藤さんのね、前出したあの紅白を狙って出した CD、はい、あるじゃないですか。あれが10年後に100万円で取引されても1枚ね、1円も来ないじゃないですか。
何にも関係ない。
そう、だからそういうところがちょっとね、まあ残念なところあるんですけれども、でもやっぱりそこの投機性っていうものがあるからこそお金がいっぱい入ってくるし、でじゃあ次はこいつかなっていうこともあるわけですよ。そうするともうちょっと安い人たちに対しても、じゃあこいつはねなんか良さそうだから買おうっていうふうに来ることによってお金が入るから、じゃあその人たちはまた作品を作っていくっていう。でも必ずしもみんながどんどん値段が上がるわけじゃないけれども、でもそのうち大きなバーンと上がる人がね出てくると、じゃあ俺もみたいな感じでなってくると思うんで、まあどっかにやっぱその、まあ、あくまで金銭的なものですけども、金銭的な夢みたいなものっていうのは残ってるとは思うんですけどね。
でもまあそう考えたら、まあ、世の中に出回ってる全部のそうもうなもう文房具にせよ何にせよ、もうある程度そのなんていうか世の中に向けてこう発信していくものを全てにその原理がもうありますもんね。そう考えたら、
そうなんですよ、そうなんですよ。でね、でも実はね、そこが、一番世の中の人たちに対して客観性がないとそれアートにならないんだけども、それを一番その客観性をすごく低くしながらも、誰にでもできるアートっていうのはあるんですよ。
いやそんなのなくないですか、誰にでもできるって。だって
非常にその大衆化されていながらも、それを金銭的なものを、実は見返りがほぼなしになんだけども、それがアートとして成り立ってしまうものってのは実は世の中にあるんですよ。
いやありますか、そんな。
いやこうなってきたらもうお決まりの。
何ですか、もしかして。いや
単語ですよ。
なんでだよ。今日は単語関係ない話じゃ、単語たどり着いた。
振りが相当長かったですけど、
終盤ね、いやもう時間的にもう終わるから今日単語の話ないまま目崎さん行くんだと思ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、終盤でもなんかちょっと目崎さんニヤニヤし始めたんでこれやばいやばいと思って、いやここから
どうやって持ってくる
か、はい、
思
ったんですよ、
はい、
急にぶっこむかと思ったら、
いや
単語ってアートなんですか。
単語、いやなぜかっていうとですよ、
はい、
単語のサロン単語っていうのは踊る人と自分の気持ちだけで判断されればいいんですよ。つまりそこは客観性ですよね。
踊る人と、う
ん、だから、はいはい、踊ってて自分だけ気持ちいいんだとダメなんですよ。
相手っていう客観性ですね。
でも相手だけでいいんですよ。つまりそれが踊ってる人を第三者が見て、いやあの人たち踊りいいじゃん悪いんじゃんってのはこれ関係ないんですよ本当は。だって他が見て、ね、いいと思っても自分たちがいいと思わなかったらダメなんですよ。だからあくまで自分たちの気持ちだけでも、それを、ね、その表現するものは何かっていうと、その人の人生 なんですよ、うん、人生で自分の内面性を全てを、
アートだ、それはアートだ、そう、は
い、全てをこの3分間の曲に乗せて、もう魂をこうぶっ込むわけですよね。
ああ、いやもうアートですね、それは。
そうですよ。で、それを相手の魂とぶつけてですよ。で、音楽をそこで作っていくわけですよ。それも肉体的なものを使ってステップを混ぜながらね、音楽を作っていくと。でもそれを金銭的なものは全く関係ないんですよね。
そうか、うん、2人だけでいいんだからね、
う
ん、
そう、第三者がそれを、お前その踊りいいからお前金出すよみたいなね、まあ、当然そのプロのダンサーってのはそういうことになってますよ、
まあまあまあ、
うん、だから当然そういう道もあるんだけども、でも基本は誰でもできるわけです。そこの2人の中で最高のものを作ればいいだけの話なんです
。より純粋なアートじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
いい話じゃないですか。
いや、そうなんですよ。だから一番大衆化された究極のアートが、
すごいアートですよ、それ。
そう、それがタンゴだと。すごい話ですよ。
いい話じゃないですか。
はい、はい、そうです。
時間バッチリだな時間もバッチリだし、トークの締めも最高じゃないですか。
そう、最高ですね、はい、いい感じで、いい感じでタンゴで締めましたね。
これはもう、はい、最初の話から決めてたな、さすが
ちょっとね、だいぶ狙ってきましたけどね、今日はね。
今日はね、たどり着かないと思ってたんですよ。
はい、いや、いや、そんな甘くないですよ、はい、
そうですね、
はい、はい、
単語はアートだという結論で、
もう究極のアートですね。究極の大衆化された究極のアートが単語である。
かなり純度の高いアートですもんね。そう考えたら、
そうです。
前半の話が全部振りになって、
そうです、そうです、全部このためにこのためです
いや、してやられた、ということでございまして、また素敵な話、ぜひともまた来月聞かせていただければなと思います。ということで、お相手はアシスタントドキドキキャンプ佐藤光晴、そしてパーソナリティはこちらの方、
はい、目崎正明でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。